今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書44章15節から31節です。エゼキエル44章15節から31節。エゼキエル44章15節から31節、はじめに15節と16節を宣言いたします。しかしイスラエル人が迷って私から離れた時も、私の聖女の任務を果たしたサドクの子孫のレビ人の祭司たちは私に近づいて、私に仕え、私に死亡と血とを捧げて、私に仕えることができる神である主の御姓。彼らは私の聖女に入り、私の机に近づいて、私に仕え、私への任務を果たすことができる。アーメン。それではお祈りをいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、今朝もまた我らはあなたの御前に進み出ました。この一人一人に主よ、あなたが御言葉をお語りくださいますように。どうかまず取り継ぐしもべのこの唇を清め、またあらゆる犯した罪々を清め、そして本当にこの御言葉を取り継ぐにふさわしいものとならせてくださいますように。聞く一人一人の耳を清め、そしてあなたの命を豊かにいただいて、あなたに仕え、ますます神の民とされ、この汚れた諸々から、悪魔サタンの誘惑から守られますように。どうかお守りください。これからの始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
ア
ーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の御名を褒めたたえ賛美いたします。今朝またエゼキエル書の公開説教なんですけども、昨日、ね、あの前回のところにおいては、このイスラエルの民の中において、本当に清いものこそ神を見る、でそしてイスラエルの民の中において、諸々の罪、汚れ、それらが持ち込まれてしまった、それゆえにそのイスラエルの中のレビ族、ね、通常のレビ族、彼らは本来であれば人々に、ね、聖であることを示し、また罪と俗なるもの、聖と俗なるものと、また罪と汚れ、そして清さ、それを教えなければならないレビ族がですね、この民の人々にほだされて、人々が罪と偶像礼拝に浸された。そしたらレビ人は、ね、彼らを戒めるべきところを戒めないで民に仕えて、そして一緒に偶像礼拝したりしてしまったゆえに、レビ族がもうあなた方は、この聖女の中に入っていけないよ、神様の御そば近くで浸かることができない、その外間、神殿の外の、雑用はできるけど、聖女の中に入って決定的な祭司としての務めはできない、ということが言われました。でそこでしかしその中においてこのサドクの、子孫のレビ人の祭司たち、彼らは、主の宮に入って務め上げることができる、というのはなぜなら彼ら、イスラエルのもう誰も彼もが主に背いて罪に汚れ染まってしまった中においても、このサドクの子孫のレビ人だけは、主に対する誠実を貫き通したからですね。だから、このサドクの子孫、あなた方は、永遠に主の御前において仕えることができるということが定められたわけです。でここに記されている、今日の箇所に記されている祭司に関する規定、これはですね、出エジプト記とかレビ記にも記されてはいるんですけども、祭司たるもの、特に主の御そば近くで仕える奉仕者、であるからには、主が聖であるということを表し、また主の栄光を示さなくてはなりません。守るべき規定がここにおいて教えられております。祭司たるものは、世の中の人々とはまた違った規定があるんですね。世の中の人々が普通にしていいこと、これ祭司はしてはならない。 世の中の人々が普通にしない、しない聖なること、祭司はしなくてはならないということが今日の箇所において、また、ね、出エジプトやレビ記において定められているんです。例えば、ね、飛行機の運転するパイロット、彼はその務めに預かる前は酒を飲んではならないですね、もうしばらくの間。なぜなら、多くの人々の命を預かって飛行機を、ね、運転するからですね。世の中の人は普通にお酒を飲んだり、しているけれども、その聖なる務め、特別な任務にあたる人は世の中の人が許されていても、しかし、その特別な任務にあたる人は許されていないということがある。でその特別な任務をする際しはどういうふうにあるべきか、その規定が、ここに記されているんですね。まず17節から見てきますと、彼らは内庭の門に入るときには雨布の服を着なければならない。内庭の門および神殿の中で務めをするときは毛織物を身につけてはならない。頭には雨布のかぶり物をかぶり、腰には雨布の桃引きを履かなければならない。汗の出るようなものを身につけてはならない。アメン。祭司たる者は、ね、主の最も近くで奉仕するものとしてですね、この主が聖であられるということを民に示し、また主の栄光を表さなくてはならないですね。ですから祭司は特別にこの主の宮に入って奉仕をするときには、特別に、雨布のかぶり物を、頭にかぶり、また腰には雨布の桃引きを履かなくてはならない。毛織物を身につけてはならないって十七節の最後にありますね。まあ、英語ではウールなんですけども、要するに、ね、動物の血が流されて、たものを身につける。これ、エデンの園において、アダムとエバが罪を犯した時以降、動物の血を流して毛織物を身につけるように、なりましたけれども、祭司は、それにふさわしくないんですね。この特に神殿の中で聖なる務めをする時においては、本当に神様の聖であること、これを示さなくてはなりませんので、祭司たる者は血を流したものを、身につけたり、あるいは、人を悲しませたりして手に入れた金で買うとか、そうした諸々を、祭司たる者は、それをしてはならない。ふさわしくない。また腰には、雨布の桃引きを履く、これは、要するに祭壇に登るときにですね、その隠しどころが現れないためである、ということが、確か出エジプト記でしたか、レビ記でしたか、書かれてあります。ですから祭司たる者はそういう恥となるようなものをさらさないためにこの桃引きを履かなくてはならない。また本当に恥となるようなものを、祭司たる者、主の見舞いにおいて奉仕をするのがそれを晒してはならないんです。それから汗の出るようなものを身につけてはならない。まあ、結構ですね、メッセージしてると汗をかいてきたりしてしまって、するんですけど、ですから、このしもべもなるべく汗をかかないように、薄手の、ものを身につけたり、そういったことはしてはいるんですが、この汗、これもまた、エデンの園において罪を犯した後にアダム、額に汗をして、そして労苦をして、食べ物を手に入れなくてはならない、罪と背きの結果ですね。ですから祭司はそのような、汗水流して、ということ、これは、祭司にはふさわしくないものです。それから汗はですね、ヘブライ語では血、ヘブライ語の血はダムっていうんですけども、です、それに似た言葉なんですね。汗に血、関連しているものです。汗の成分は血に、近いものなんでしょうけれども、ですから本当に祭司たるものが本当に、血を流したり、流させたり、そういったこととは関わりを、持ってはならないんです。主の働き人となるものはこのように平和なものであり、そして清いものにならなくてはならないわけです。それから19節見ますと、彼らが外庭に出て 外庭の民のところに出て行くときは、勤めの時に着ていた服を脱ぎ、それを聖女の部屋にしまい、他の服を着なければならない。その服によって民を聖なるものとしないためである。なんで民を聖なるものとしないためか。この服、この服は特に人々の前での奉仕ではなく、神様の御前における直接の奉仕の時に着るものです。その務めの時にその服を身につければ、性別されたものとして神様の御前に出て奉仕ができるんですね。その性別されたものとしてのその服、その性であるということを、それを示す服、これを人々の前に出て、そしてこの人々が聖なるもの、その服によって民を聖なるものとしないため、もし民がですね聖なるものとされてたとしたならば、民は聖と俗がわきまえられておりません。へっちゃらで俗なることを分からずにしてしまったりするんですね。聖なるものが俗なることをしてしまうとするならば、主に打たれかねない恐ろしいことです。ですから清さを伝えられた民は、汚れたものに触れてその聖であることを犯すことがない、咎を負うことがないようにするために、最初は聖女において着替えて、それで民の前に進み出なくてはならないんです。モーセも十戒を授かったとき、モーセがその山を降りてきたとき、民はですね偶像の前で踊りを踊って、そういう神様の御前にもう一発で撃たれてしまうようなことをしていたんですね。モーセが抱えていた実家には、あなたの神、主以外に神が、他の神があってはならない、偶像拝んではならない、もう真っ先に撃たれてしまいかねない。でそこでモーセはですね実家を、石の板を割って、でそれで民の前に出てきました。もし、実家を裸の石板のままで民の前に行ってしまったら、もう民はもうそれだけで撃たれてしまいかねなかったことでしょうね。モーセはその実家を割って、そして出てきました。でそれで、その後も再び、石の石板を、持って、でそれでモーセは山に登って、そこで主が実家を書くんですけど、その後はですね、その実家を裸の石板のままじゃなく、あがないの蓋というものを、その蓋のに隠された形で、でそれで、実家がその契約の箱に収められることになります。もう裸のまま聖に、清さに、神様の清さに人が触れたとするならば、人は撃たれて死んでしまうんですね。それほど聖なるお方、もう人が、汚れた人間が見舞いに出れば死んでしまうほど清いお方、聖なるお方だから、この、最初のその服によって民を聖なるものとしないため、民が本当にそのようにして打たれることはないためであることが、ここにおいて考えられます。それから20節、彼らは頭を剃ってはならない、髪を長く伸ばしすぎてもいけない、頭は適当に刈らなければならない。頭を剃るということ、これ特に死人、身内が死んだ時に死人を悼むために、頭を振り乱したり剃ったりするということが、そういう習慣にありました。後に続くところに書いてあるんですけども、21節、祭司は誰も内庭に入るときにはブドウ酒を飲んではならない。これ、先ほども、飛行機のパイロットを、例に出したんですけども、特にこの祭司はですね、このかつてこのブドウ酒によって撃たれて死んでしまった事件が、レビ記の住所の方にあったんですね。アロの子ナダブとアビブ、この2人が、おそらくブドウ酒を飲んで務めをしたために、間違った火を、異なった火を主の御前に焚いて、でそれで主の御前で焼き殺されてしまったんですね。その時に言われた、こと、それモーセがアロに告げていったことが、あなた方は髪の毛を振り乱してはならない、着物を裂いてはならない、髪、イスラエルにおいて関心を表現するとき、頭を振り乱す、髪の毛を、むしって、ということ、祭司であるものはそれをしてはならない、ということが言われました。そしてモーセが続いて 主から示されたこと、それは祭司たる者が聖所で務めを果たすときはブドウ酒を飲んではならないということなんですね。ですから考えられること、それは祭司たる者がブドウ酒によってシャカールによって世の中のもろもろに酔った状態で主の務めをしたゆえに、ですからこのアラノコナダブとアビブは撃たれて死んでしまった。祭司たる者は人々に聖を伝えなくてはならない、そして聖なる神様の御前において人々のその罪を負って、そして神様の御前に進み出て神と人との間に取りなしをしなくてはならない、まあ、というわけで、まあ、この汚れにおいて、また酔うことにおいて特に注意を払わなくてはならないということがここに示されているわけです。ですから祭司たる者、死人に、また死んだ行いに関わってはならないわけです。皆様王族の祭司、聖なる国民、神の所有の民とされたもの、ですから世の中の死んだ行いや、また本当に死んだ人にかかって関わり合って身を汚してはならない。むしろ皆様は神様の御前において常に清い神様との御側近くで仕えて、そして皆さん自身は聖であること、清さを保たなければならない。でなければこの祭司の諸々の務め役割、それを果たすことができないわけですね。さらに22節、やもめや離婚された女を妻にしてはならない。ただイスラエルの民のうちの処女をめとらなければならない。しかしやもめでも、それが祭司のやもめであればめとってもよい。これもまたレビ記に書かれてあることなんですけども、レビ記の21章7節には、この祭司たる者は淫行で汚れている女をめとってはならない。また夫から離婚された女をめとってはならない。祭司は神に対して聖であるから、書かれてあります。ですから祭司は神に対して聖であるゆえに、結婚においても清らかな結婚をしなくてはならない。離婚された妻を、離婚された女を妻にしてはならないけれども、しかしやもめであっても、それが祭司のやもめであればめとっても良いと書いてあります。ですから世の中と結婚した女と祭司が結婚して、そして世の中その女性、離婚した女性はその前の夫、前の結婚生活を、それをもう身に染みてついてしまっているわけですね。ですからそれを祭司に持ち込んで、祭司の家に持ち込んではならないけれども、祭司の家のやもめであるならば、その祭司の務めをしていた前の夫との生活があって、それは問題ないことですね。けれども世における飲み食い、世における罪、それを経験してしまった女を妻にしてはならないということが、ここにおいて定められているわけです。なんで祭司が、清くならなければならないのか、その理由が続く、23節に書いてあります。彼らは私の民に聖なるものと俗なるものとの違いを教え、汚れたものと清いものとの区別を教えなければならない。この23節に教えなければならない、教えということは2回繰り返されて強調されております。そうです、祭司は教えなければならない。だから、教えるべき立場にある先生がもし汚れていたとするならば、清さを教えることができないんですね。いくら汚れている人、罪に染まっている人が教えたとしても権威は立たない、です。相手が、なんとなく分かってしまうですね、あなたは教える立場にないでしょう、けれども本当に自分自身を清さを保っている、とするならば、教えることによって権威が立つんですね。ですから本当に私たちがもし、人々に教える立場にあるとするならば、本当に、清さを保たなくてはならないです。多くの人が教師になってはいけないと、書いてあります。 本当に教師、教える立場になるとするならば、特に祭司のように本当に神様の言葉を教える立場であるとするならば、本当に汚れということにはもうよくよく気をつけなくてはならないわけです。彼は私の民に聖なるものと俗なるものとの違いを教え、汚れたものと清いものとの区別を教えなければならない、書いてあります。前回の昨日のレビ人たち、彼は本来聖なるものと俗なるものと人々に教えなければならないのに、人々の俗なるものに飲み込まれて、それでそれをその権威が剥奪されてしまったわけですね。祭司たるものはですから、本当に清い衣を身につけて、またそういうシャカールの類、お酒、酔う、酔っ払いうものを飲んだりしてはならない。また死んだ行いによって汚されてはならない。また性的な汚れを身につけてはならない。むしろ本当にこの身において、また思い心において清い状態を保っていなくてはならないわけです。やもめや離婚された女性、世の中のもろもろを知ってしまった女性、彼女によって祭司がですね、煩わされてしまってはならないんです。むしろ本当にこの神様の言葉を知り、神様と関わりを持って、そして本当に清らかな状態を祭司たる者は保たなくてはならないわけですね。もし祭司が清さを保つことができなければ、会衆全体が清さを見失ってしまうことになります。だから祭司は清さ、また聖であることを身につけなくてはならないわけです。さらに24節以降を見ますと、争いがあるときには彼らは私の定めに従って裁きの座につき、これを裁かなければならない。私のすべての礼祭には私の律法と掟等を守り、私の安息日を清別しなければならない。前半と後半があって、前半は争いがあるときには裁きの座について裁かなければならないということです。祭司は神様の法律を一番よく知っているからなんですね。法律において裁くをなすべき人は、その国の法律を一番熟知している人が、裁かなくてはなりません。それと同じように、神の国においては祭司、この御言葉に一番精通しているものが、その御言葉に従って物事を、裁いたり、またあるいは、何か困ったことがあった、わからないことがあった、その、祭司、御言葉に精通している人に、聞くこと、これが、一番なんですね。特に神の国の人は世の中の仕方、また世の中の裁判、また聖書を知らない人間の法律に従って裁いてはならないし、またそういう人のところに行って、裁いてください、ということを、言ってはならない、ということはパウロも、確かコリントでしたが、そういうふうに、言っております。人間の法律に従って裁くということよりも、本当にあなた方は神の国の法律、神の言葉に従って日常生活を、物事の判断をしていきなさい、ということが言われております。この24節の後半は、礼祭と安息日について、書いてありますね。私のすべての礼祭には私の律法と掟等を守り、私の安息日を清別しなければならない。本当に時間というものがあります。礼拝するべき日、礼拝するべき時間、この礼祭というものは定まった日時があるんですね。その日において、その主の律法と掟等を守りとあります。ですから神様の言葉通りの時間、神様のお言葉通りの仕方、これを守って、そして安息日を清別しなさい。安息日に出歩かないようにイザヤ書に書いてありました。しかしもし安息日を清別して、そしてこれを守る人であるならば、私はその人を祝福すると書いてあるんですね。これを祭司たる者は教えなくてはなりません。 それから25節、彼らは死人に近づいて身を汚してはならない。ただし自分の父、母、息子、娘、兄弟、未婚の姉妹のためには汚れてもよい。その場合、その人は清められて後、さらに7日間待たなければならない。アメン。先ほど、死人に近づいて身を汚してはならないということを言いました。祭司たる者はですから死人によって身を汚してはならない、ただしその父、母、息子、娘、兄弟、未婚の姉妹であるならば、その身を汚してもよい、要するに死体に触れて泣きすがったり、あるいはその死体を運んだりということはしてもよい。その人は清められてから後に7日待ったら再びこの祭司の務めに入ることができます。さらに27節、聖女で仕えるために聖女の内庭に入る日には彼は罪のための生贄を捧げなければならない。アメン。なんで祭司の務めができるか、それは罪の問題を解決したからなんですね。罪のための生贄を捧げて、そうして、この聖女の内庭ですから、聖なる、より聖なるところに入って務めをすることができます。ですから皆さんがもし聖なる務めを、したいということであるならば、本当に罪の問題、汚れの問題を解決しなくてはなりません。相変わらずその罪、汚れの習慣を身につけたまんまであっては聖なる務めが務まりません。ですから皆さんが本当に人々に伝えたい、また本当に主の奉仕をしたい、賛美やまた司会や諸々の務めするしたいとするのであるならば、特に教えるということを皆さんがするということであるならば、皆さん自身がまず清めに立たなくてはなりません。ですから私たちも祭司としてこれをよく知るべきです。さらに28節から、これが彼らの相続地となる。私が彼らの相続地である。あなた方はイスラエルの中で彼らに所有地を与えてはならない。私が彼らの所有地である。アメン。祭司の相続の土地は、不動産はないんです、この地上において。なぜなら主ご自身が相続地であるからです。ですから祭司は、畑で、仕事をして、でそれで作物を得てとか、海で魚、取ってとか、そういうことを、するのではなく、彼らは主の宮における務めの中において、食べ物を、得るんですね。29節から見ますと、彼らの食物は穀物の捧げ物、罪のための生贄、財貨のための生贄である。イスラエルのうちのすべての奉納物は彼らのものである。あらゆる種類の初物、あなた方のあらゆる奉納物のうちの最上の奉納物はすべて祭司たちのものであり、あなた方の麦粉の初物も祭司に与えなければならない。あなたの家に祝福が宿るためである。祭司たちは死んだ者や先殺された者はすべて鳥であれ獣であれ食べてはならない。アメン。祭司は、食べていいものは捧げられるためにこふられたものですけども、しかし世の方法で殺したものは、食べてはならないですね。本当に世の方法における、血を流すこと、そこには、本当に血を流された者の痛み、叫びがあります。苦しみがあります。本当に世の中によっては、血を流すことがはびこっております。具体的に、この体を傷つけてということもそうですし、また心の傷をつけて心の血を流す、ということもはびこっております。そうした諸々のことによって、身を汚してはならないのがこの祭司です。これクリスチャンもですね、ですから世の中の仕方で、血を流す、世の中流の、人を、心を傷つけたり、また、悪どい方法で、お金を手に入れたり、そうした方法で 食物を得たり、そうした仕方は、 最したるものがしてはならないこと、むしろ私たちは本当に神様からいただくもの、神様の方法で得た職を得るということ、これをするべきであるということがここにおいて示されております。この今日の箇所においては祭司、このサドク系のね、レビ族の祭司たちが主の宮において奉仕をする であるからには、彼らはこのような基準で生きなさいということが示されておりました。世の中の基準とはだいぶ違う基準です。皆さんは本当に王族の祭司となったからには、本当に世の中の基準で生きるべきではなく、むしろ本当に神様の基準に従って生きるべきであり、特に、主の御側近くで奉仕をする者、それから教える立場にある人、教会学校の先生とか、また、人に伝える、御言葉を教えるという奉仕であるからには、特に世の中の、仕方、世の中の汚れ、それを身につけたり、あるいはこの酒に酔うという類のこと、これを本当に慎むということを皆さんは身につけるべきです。皆さんがますます主の御前によって聖なるものとされ、そして本当にこの御言葉によって清められて、神様の聖に近づき、本当に神様からさらに豊かな仕事、豊かな奉仕が与えられて、それを許可されて、そして本当に大いにこの時代に用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、今朝もまたこの祭司の基準を通して私たちに示してくださったことを感謝いたします。本当にこれはあの昔々の祭司にだけ適用する話ではなく、本当にこれが示されている以上、今の私たちに対しても、本当にあなたにあって王族の祭司と させられた私たちに対しても、本当にこれがなすべき務めであることを私たちは覚えます。本当に私たちは心を引き締め、身を慎み、イエス様の現れの時、私たちにもたらされる恵みをひたすら待ち望みつつ、本当に従順な子供となり、以前無知であった時のさまざまな欲望に従うことではなく、むしろ本当に私たちを召し出して、呼び出してくださった聖なるお方に習い、私たち自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされ、また本当にあなたが聖であるから私たちも聖でなくてはならないと書かれてある通り、私たち自身も本当に聖なるものとされ、生ける石として神の家に築き上げられ、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げる私たちでありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
天に愛する天のお父様、あなたの名を天のために感謝いたします。主よ、しかるべき礼服を私たちが神の前で着ることによって、世と自分との間にしっかりとした仕切りを置き、そして礼服を着たその瞬間から、自分ではなく律法によって持たされたその掟に沿って歩むことができますように。旧約においてはあなたがモーセによって持たされたその律法を守るべき定めとして祭司たちにあなたが与えてくださいました。でもモーセによるこの律法、それが世の押し寄せてきたこのさまざまな汚らしいこの風習によってけなされて、そしてそれに慕ってしまった祭司たちが神への務めに務まらなくなり、サドクとその子孫だけが正しく使えたゆえに永遠に使えるべきであるという栄誉を得ました。主よ、本当にこの世と自分というこの間に仕切りを置かない ものになってしまうと、せっかく主にあって油注がれて聖なる務めに預かっていたものであっても、世によって食われて、そしてその祭司としてのその役割を担えなくなるということが、このようにはっきりと書かれています。私たちと関係ないことではありません。私たちにも関係があるこの御言葉です。イエス様が来られてから、私たちは王のような祭司になりました。王のような祭司とは何か、王のようにこの地上のすべての掟を御言葉によって定め、そしてその掟に最優先者として預かり、それを民の模範として守るということが王の役割であり、祭司の役割とは何か、イエス・キリストの血潮によって清められた者として、そしてイエス・キリストによって与えられている救いの礼服を着て、そして世に対して本当に自分というものをこのイエス様の礼服によって、福音によって包まれた形で表すということが私たちに定められていることを私たちは知っています。主よ、私たちの意識の中にこれを持つか持たないかということによって、守るか守れないかこのことが決定されます。意識の中に持つか持たないかは自由意志による決定権です。イエス様、あなたは誰にでもイエス様を信じた者に王のような祭司としてなれるその権利を余すとこなく与えてくださいました。でも私たち側が意識してこれを取るか取らないかということによって、王のような祭司になったりならなかったりということがあります。主よ、願わくは私たちが本当にイエス様にあって、この治癒意志の中に私たちのこの信仰の意志がありますように、そして本当にイエス・キリストにある礼服を着たもの、祭司の務めがいつでもできるもの、世の中の秩序においてはそれを定められるものではなく、定めるくらいのレベルを持って本当に守り行う、そのようなものでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエス様、あなたは私たちに恥ずべきところを晒してはならないとこの御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。恥ずべきところを晒さないように、あなたはまだ本当にその隠しどころを隠す衣服も私たちに与えてくださったことを感謝します。主よ、ここに書いてある通り、表だったところもまだ隠しところもしっかりと覆われて、その祭司の役割を担うことができますように、あなたはその諸々を用意してくださったことを感謝いたします。今から私たちのなすべき技は一つです。このようなことを自分の中に意識して、そして守り行うことによって、王のような祭司になるか意識しないで、いつまでも隠しどころを晒して恥ずべきこの人生を生きるか、これは主よ、私たちが信仰によって自分で選ばなければならないことです。主よ、私たちはあなたに願います。信仰の創始者であり完成者であられるイエスよ、本当に隠しどころを隠すその礼服をまでも用意してくださったあなたに感謝して、しっかりと罪許されて、以前のものは過ぎ去り新しくなって、イエス様にあって用意されたこの隠しどころを隠し、そして覆われて祭司の礼服を着て この地上において王のような祭司として歩むことができますように、私たちをあなたが助けてください。イエス様にある私たちの一日一日がこのような意識によって始められますように、主を祝福してください。今日あなたが私たちに仰せられた言葉を、私たちの思いが忘れませんように、心が忘れませんように、私たちの手足がそれを実践して主の御名が崇められますように、私たちを覆って覆って覆ってください。隠しどころまでも覆って覆って覆ってください。私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。
アーメン。洗い身を清めよ。